SNS 川口一子さんの投稿からです。金沢にお住まいの目の不自由な方から、金沢工業大学教授の松井さんに依頼があり、避難されている方のところへ行ってきたというご連絡を松井さんからいただきました。今回の件では、視覚に障害のある人がどこにいるかわからない、名簿を出してもらえないということがあり、地元の視覚障害の方の知人やつてをたどって、一人でも多くつながって何かできるようにという動きがあったと思います。コード化点字ブロックは金沢工業大学の研究開発ですので、6年前ぐらいから地元の方を中心に実習実験などをしてきました。そのつながりで松井さんに連絡があり、駆けつけたということでした。以下、松井さんから送られたものを貼り付けます。今日は二次避難所の加賀温泉のホテルに出向き、高度化点字ブロックを使ってホテル内の道案内を行う実験を行ってきました。視覚障害者はいつもの場所と違うと本当に困っていました。今はホテルなので良いのですが、1.5 時避難所では夜中のトイレに行くのが難しく、我慢を続けるようになったことも言っていました。すずにいた人は、あれで震度6強をと言っていました。以前にも震度6強はあったのですが、その時とは比べ物にならないくらいの揺れだったそうです。皆、震度計が壊れたのではと言っているくらいすごかったようです。被災者の二次避難所であるホテルで、視覚障害者が一人で部屋からロビーまで行けるようにするという課題でした。高度化点字ブロックを壁や柱に貼り付け、その場で案内情報を入力するものです。胸の高さくらいに印刷した高度化点字ブロックを貼ると、胸ポケットに入れたスマホがちょうどよく反応することが分かりました。流れとしては、まずは当事者の要望を聞く、ホテルに高度化点字ブロックの貼り付けの許可をもらう、現場で設置位置を決める、案内情報を考える、案内情報を入力する、ホテルの人にチェックしてもらう、実際に経路を歩いてアプリが反応するか、案内情報が正しいかを確認する、変更または追加情報がないかを確認する、当事者のアプリの利用法のコツを教える、これらを3時間で行いました。ホテルの社長は大変理解のある方で、飛び込みの依頼にも対応いただき、話がトントン拍子に進みました。偶然が重なって物事が進む時は、多分必然なのでしょうね。当事者の方の笑顔がとても印象的でした。少しだけですが、復興支援のお手伝いと、高度化点字ブロックの新たな利用法の可能性が得られたかと思います。私も金沢にいると想像ができませんでした。それほど金沢と能登では被害に差があります。当事者の方お二人と一緒になって DCAT 災害があると高度化点字ブロックを持って駆けつけるチームを結成しました。高度化点字ブロックチームに入った連絡ですが、当事者の方の笑顔が印象的でした。というところ、大変な中で高度化 点字ブロックがお役に立てたのだと思って嬉しくなりました。私は広島の展示会から先ほど帰りましたが、高度化点字ブロックの紹介もさることながら、困っている当事者の方のサポートができることが嬉しいのです。今までもご相談を受けて叱るべき場所につなぎました。今回は50代の娘さんが網膜色素変性症と診断されたという70代ぐらいと思われるお母様とお話ししました。自分が先に死んでしまうので、娘さんが心配だということでした。その後、娘さんを連れてきてご本人ともお話ししました。医者に見えるうちに準備しなさいと言われたけど、何をどうしていいのやらということでした。私はそれに対して自分の体験を話しました。今日ここに来て一番良かったのはあなたに会えたことですと言っていただいて、とっても嬉しくなりました。展示会で当事者が商品になりシステムを紹介しているところはあまりないのですが、私はこういう出会いで役に立つことができるのも嬉しいです。高度化点字ブロックチーム、金沢でも広島でも喜んでいただけて嬉しい一日でした。